特集、気のある暮らし。田辺市の総面積のうち約 88%、908平方キロメートルは森林です。森林は環境を守り、土砂災害を防ぐなどの役割に加え、木材などの資源としても私たちの生活を支えてくれる存在です。この大切な森林環境を未来へつないでいくために、今私たちに何ができるでしょうか。森には私たちの生活を支える様々な役割があります。 1. 温暖化を防ぐ。森林の植物は太陽などの光エネルギーを使い、地球温暖化の原因となる二酸化炭素を吸収します。 2. 土砂災害を防ぐ。地中に張り巡らされている木の根が雨による土の流出を防ぎます。 3. 洪水を防ぐ。森林の落ち葉などが生物によってふかふかのスポンジのような土になり、雨水をため込みます。 4. 動物の住処になる。森林は動物が生活するために必要な餌や住処になり、豊かな生態系が保たれます。 5. 海を豊かにする。森林は河川を通じて海につながっており、落ち葉などが分解されて作られた栄養分や有機物が海に供給されます。森林を守るために循環が大切。森林は適切な管理が必要です。成長した木を切り、木材として活用する。そしてまた新しく木を植え育てる。50から100年ほどかけて行われるこの循環があるからこそ、豊かな森林環境が保たれます。ところが森林は様々な問題を抱えています。適切な管理が行われていない森林の増加では、森林所有者が近隣に居住していないなど、適切な管理が行えない状態の森林が増えています。鳥獣害被害の増加では、鹿や熊等の野生鳥獣による木の皮や枝葉の食害が深刻で、木の成長が妨げられています。木材価格の低迷では、木材価格は木材の需要の低迷や価格の安い輸入材との競合により長期的に下落しています。林業の担い手不足では、林業従事者の高齢化が進んでおり、適切な森林の管理が難しくなっています。また森林が普段の私たちの生活に馴染みがなくなってきたことで、森林への関心が低下していることも問題といえます。森林と私たちの暮らしを守るために、森林環境税の課税が始まります。森林をめぐるさまざまな課題を解決していくための新たな財源として、森林環境税が創設され、令和6年度から課税が始まります。森林環境税は国民1人につき年間1000円を国税として徴収し、国から各市町村都道府県に森林環境譲与税として配分されていきます。課税に先立ち、森林環境譲与税の配分は令和元年度から始まっています。令和5年度は森林環境譲与税の配分額が横浜市、浜松市、大阪市に次いで田辺市が全国で4番目となりました。配分額は私有林人工林面積、林業就業者数、人口の割合によって割り振られており、田辺市は森林面積が大きいため、このような結果となっています。田辺市では森林環境譲与税の効果的な活用をするために、森林環境だけではなく、山村や林業の振興も含めた指針として森づくり構想を策定して取り組んでいます。森林環境譲与税は何に使われている？田辺市での森林環境譲与税の活用事例を一部ご紹介します。森林整備のための森林経営管理制度。森林が持つ多くの機能を生かすためには森林の手入れが必要ですが、森林所有者自らが森林の手入れができない場合に、その経営や管理を市町村に任せることができます。田辺市では令和4年度までに216件の委託を受けており、間伐などの森林管理を順次進めています。林業従事者の育成。林業従事者に対して森林の手入れを行う現場作業員の人材確保・育成のため、森林経営管理制度に基づく間伐等の事業を優先的に配分しています。木材の活用。昨年竣工した本宮小学校は木造建築であり、 小中学校の教室の床や机などを木製のものに変えています。このような取り組みは子どもの学習環境の向上だけでなく、木の素晴らしさを感じてもらう狙いもあります。森林整備と人材育成で林業を守る西室森林組合、真名子俊也さん。組合では現場作業員の育成のため、森林経営管理制度に基づいて間伐等の事業を優先的に配分してもらう制度を活用しています。現場では2、3人で班を組んで植栽や草刈り、間伐などの作業をしており、先輩は若手作業員に指導をしています。この制度で管理を任された森林は長く手入れがされておらず、細い木が多いです。そのため、例えば間伐の作業では細い木より太い木を取る方が経験や技術が必要ですが、細い木が多いので若手作業員にとって経験を積むのにいい場となっています。人の手が入らない森林は土砂災害防止や水をためるなどの機能が低下してしまう恐れがありますので、森林整備をしつつ人材育成もできるこの制度は本当にありがたいです。私たちもウッドチェンジ、森林の循環を助け、森林を守るために私たちができることは生活に気を取り入れることです。実際に木製品を利用している皆さんに木ならではの魅力を伺いました。ウッドチェンジとは、林野庁が提唱する身の回りのものを木に変える建築物を木造木質化することです。木の利用を通じて持続可能な社会につながります。木の家具の温かさ、新行康さん。中学校の教師をしていた時に学校の内装や机などが木に一新されました。木に触れていくうちに木の温かさや優しさにどんどん惹かれていき、木の家具を持ちたいと思うようになりました。退職後、桜の木のテーブルと杉の椅子をダイニングに置きました。椅子は丸みがあって包み込まれるような感じがして、とても座り心地がいいです。いつか大きめの木製のロッキングチェアも買って、さらにゆったりとした時間を過ごしたいです。わっぱ弁当でご飯がおいしい。谷本ほのかさん、メイシー・リーワナさん。木製のものが好きな私に母が持たせてくれたわっぱ弁当箱、蓋を開けると木の香りがするし、見るだけでも美味しそうに感じます。白いご飯がべちゃっとしていなくて美味しいのはこのわっぱ弁当箱のおかげかも。お昼からの授業も頑張れます。居心地がいい家、中島さよさん。飾らず気を使わない家に住みたいという思いから、家を建てるときには奇襲材をできるだけ加工せずに使いました。床についた傷は時が経つにつれてそれも味わいになって、家も家族と一緒に育っているように感じます。また最初は木の香りが心地よく、家にいるだけで森林浴をしているようでした。たって6年になる今でも、家に来た人からは木の香りがいいと言ってくれます。木に包まれた生活はとても居心地がいいです。木の魅力について木育インストラクターの迫平さんにお話を伺いました。身近なものを木に変えてみませんか。木は私たちの生活を快適にする。木は気持ちいいものだと感じるのは科学的な理由があります。木の細胞は空洞になっているため、長湿作用や断熱作用があるので、梅雨の時期はさらっとし、冬に触ると暖かく感じます。また香りにはリラックス効果があり、気のある空間の中では気持ちが穏やかになります。木を使うことが森林を元気に、育てた木を収穫して使い、新たに植えて育てるサイクルは元気な森林を作ることにつながり、環境にも私たちの生活にも影響します。また私たちが木材を積極的に利用することは、森林を守ることと同時に森林の産業を守ることにもつながります。地元の木を使うことは地元の産業を支えます。この地方では主に杉やヒノキなどの針葉樹を、苗木の時は草刈りをし、木が育つと間伐するなどしてまっすぐな木になるように育てられてきました。約50年もの間、人の手をしっかりかけることで年輪が詰まって強度や耐久性があり、国内でも高品質な木材となりました。それらが貴州材と呼ばれています。 ぜひ自分たちの身近なものから少しずつ気に変えてみませんか？